コロナが6月で収まるけどね、年末からもっと大変だみんなの前乗り次第やねんけどね、もう間に合えへん、間に合えへんああだから年末からコロナがね、命あっての物種みたいな感じやね。今までやったらロックダウンしやがって、もうみんな仕事なくなったしどないするねみたいなね感じやったんが、今度はもう命あってのものだね、かかったら最後みたいな、うん、このまま行くとね、この前に大きな地震が来たりして別の形になるかもしれんけど、こうみんなが踏み越えてしもてね、神様の方に振り向かないということでだから予定よりも早く暗黒の3日間6日間が来てなるかもしれんし、どっちにしてもその前乗り人がね、暗黒の3日間の時でも自由に動けるから、うん、いろんな人をこうしてあげたいんやけど、大きい会社が持たへんのね、いよいよ、いよいよ、だから経済的にも大変やし、で何よりもね、食料がたくさん備蓄しといてね、まあ、缶詰が一番無難かもしれん、こうってそのまま置いとけるから、入れ替えていくと大変やもんね、ツナ缶の安売りは買っておくようにみたいな。でツナ缶やったらちょびちょび食べれるからカロリー高いからみたいなね、水道止まるでしょ、ガス止まるでしょ、ツナ缶の油が燃料になるからだから絞って油を絞って、で絞ったやつを食べて、油は燃料、何よりもろうそくがないやん、ツナ缶の油でろうそくにするこのまま行くともうあっという間やね、みんなはこのままなんとかなるやろうと思ってんだけど、この12月の段階でガクンっていくと思う。でゴマの時に言ったようにね、この夏至からは本当にもう言葉通りやから、責任持って何事を見てもマグトの神様の御働きだけって思い返してください。思い返したらそれは草薙の剣の働きでねプラスになるけど、あんな大変なこと、あんなアホなことをしてとかね、みんなサボってとか、もうマイナス見たら最後。それとみんなも心臓がちょっと止まるようになるからね。でおかしいなと思ったら貧乏ゆすりとか足をゆすってください。ほんだら心臓が止まるのを防げるから。うん、止めてしまうと次立ち上げるの大変なんでね。で何とも言えん心臓麻痺って胸、心臓止まるって胸が痛なんちゃうねんね。背中痛なとか何とも言えん。おかんがするみたいな感じでね来るから、その時に変な感じやなと思ったらちょっと足ゆすって、ほんなら止めれます。前の人に真っ先に来るから。で普通の人はその時に恐怖心を起こして心臓麻痺で死ぬの。だから心臓麻痺で死ぬ人が増える方がいいのかもしれないみたいな、神様の方の御心というのはね、もう明らかに人類が増えすぎて地球の全てを食い尽くしてるのね。うんそれをみんな気づけへん。今すぐ肉食豚食やめて、そのこういう大豆とかねトウモロコシに変えないとあかんくらいねんけど、だいたい3倍いるんでしょ、肉や豚にするために穀物が。それをそのまま大豆やったら大豆のまま食べたら全人類に行き渡る食料を神様用意してんねんけどね、牛や豚に食べさせて減らしてしまうみたい。もう20年も30年前から言われてんのに変われへん変わらなくてもなんとかなるってみんな思ってきて、なんとかならないとこまで来ちゃったのね。で未だに現実心掴んでね文句言ってる人がおるというのは寂しいけど仕方ないです現実を掴む癖があるというのはそういうもんね。本当はこの世は演劇してる状態やから、その俳優さんの気持ちになったら分かんないけどね、何こう配役決まってそれを演じる時じゃなくて、その手前の俳優さんというのは自由自在心といってね、本当に無限の自由と無限の平等を同時に持ってるやん。だけど演技し始めたら自由と平等を制限して王様と奴隷の役とかねするわけでしょ。にもかかわらずこの現実はそうであるにもかかわらず、みんなが演じてるにもかかわらずっていうとこやね。演じてんのも忘れて文句言うてる、あの人王様役してる、あの人王様や私奴隷やとかな、うん、 そういう思いの癖があるから因縁因果に挟まんねんけど、仕方ないよね。ただ因縁因果がいよいよなくなるんでね、あの因縁因果があったってね、死んだ方が大変やねんけど、みんな死んだ方が楽になると思って自殺するしね、なんねんけどね。で、すでに今死ぬ人はもう地獄か極楽しか選べないよね。因縁因果ないね。本当にいよいよやる。でもあの神様が何百億年に一回のね、誠の世界に帰っておいでよっていうの、誠の神様自身が降りてくる時に、みんな神様のお手伝いしたいと言って降りてきてんから、よろしくお願いします。うん、あの一番大きな、みんなあの普通の人の勘違いはね、禅宗でもそうやけど、座って悟るとかね、修行して悟るとか、みんなそこの勘違いが大きいね。でも本当はあの神様が祈りと命に乗り出すって言ってね、みんなの誠の本心を拝み出してくれるのね。でそれで悟るね。でここのとこがみんな分かれへんね。で今回も誠の神様がわざわざもう地獄の底まで降り立ってっていう拝み出してくださったよね。でそれをあの和光同人でみんながお手伝いするわけ。誠の神様が直接働いたら眩しいってみんな逃げていくからね。うん、そういう働きの状態やねんけども、まだまだ座って悟るとか修行して悟るとか勉強して悟るとかみんな勘違いするんだ。先生とこに集まってる今の人たちですらね、拝み出してもらってるっていうのは分かる。それが誠の支え合いやねんけどね。で前乗り人はもうともかく全て誠の神様の御働きって拝み出さなあかん、思い返すだけではあかんね。全て誠の神様の御働きだけって拝み返していったら、草薙の剣と和光同人の働きでね、みんなに光が行き渡るね。ちょっとでもマイナス見たら終わりあのカウンセリングしてる時特にそうやね。ついつい相手の心に引きずり込まれて、こっちも巻き込まれんねんけど、巻き込まれなあかんねんけど巻き込まれつつ祈るという、うん、まあみんな一緒やねんけどね、あの一般の生活に巻き込まれつつ祈るというのが大事やね。その巻き込まれないってしたら、あのもう弾いてんねん、うん、あの私心動じないわ、あんた苦しんでるけど私動じないわというのはもうすでに私とあなたが分かれてるでしょ。全て自分やから巻き込まれてあげなあかん。食欲でも性欲でも権欲でもいろんなことをね、巻き込まれてあげながらあの前乗りするんで、あの一番分かりやすいと、ほら濁流でね溺れてはるわけよ。ほんでそこへパンと飛び込んで一緒に濁流に流されながら抱きついていかないの。岸からおおこっちやこっちやだって余計へんねんってその感じやな。だから人を責める思い出てもええねん、責めながらこう祈るというね、それはみんな自分なりに工夫するしかないん。あの自分なりの縁日の方法でその巻き込まれながら祈る、あるいはあの自慢しながら祈るみたいな、なんで表現いろいろあるけどな、あるいはひげしながら、ひげまになりながら祈るとかね、あんねんけど、ともかく同じ響きになって、なおかつ本当は相手よりもうちょっと下に行ってあげなあからな、そこが難しいね。で大概はもうちょっと下に行って崩れる、そうして崩れた前の人がたくさん地獄におる、でそれを依頼に行かんなね。けど元前の人やから、そういう人たちはあのちょっと祈ったらハッと気づいても目覚めんねだから本当にあの理屈に言わすとね、神様が言うようにしてんにやったらどうやこうやとかって文句言うてくるね。その辺がみんなあの理屈には分からんとこは何かというと、やっぱり絶対の真のとこやね。神様は完全円満完璧大調和のね、何でもできる方だっていう真があるかないかで、理屈いいか前乗りかにか、理屈いいは神様と信じてへんくせに、もう神様何でもいいようにしてくれてんやったらこれでええやろみたいな、あのまあ昔で言うと南無阿弥陀仏と言いながら人殺してもええやろみたいなやつね。あの南無阿弥陀仏というのは一位先進というと、本当にあの神様にずっと投げ出していってこその南無阿弥陀仏やのに、投げ出さんと口だけ念仏唱えて人殺しするみたいなね、強盗するみたいなんていうのはたくさんあって、で念仏はダメだって言われてんけど、 今も一緒やね。神様一番いいようにするという表現は先生できるだけ使われなかった。まあそういうへりくつ屋が潰していくから、で今はいよいよ最後やからそう言うてよろしいで言うてるんやけどね。でな、神様一番いいようにしてんねんから人殺してもええんかとかね、理屈にはなるわけ。その一意専心という、あの神様が絶対ないでね、何でもされる方で、そして自分はそのね神様と不立体の存在なんだという絶対の信がいいね。あのこの前言ったように祈ってる本心の自分を信じやなあかんねって否定したらあかんねんのはそこやね。神様と不立体の自分やから、本当に絶対の愛で全知全能で何でもできる自分で、だからこうひたすら祈ってるっていうね。もうここから先表現超えるから何をどう言うたって一緒やねんけどな。もうそれだけやね。でそれはもうひたすら前乗り。だから肉体の意識側の前乗りは何かやったら、もう本当に淡々と唱え続けるだけ。宇宙神ありがとうございます、ありがとうございます、あるいは16項目、あるいは因果書をね唱え続けるだけ。で一番大事なのは、例えば因果書を読んでる時は誠の本心の座に立ってる自分だというのを信じやなあかんねん。その因果書を読んで何も変われへんねん、どうにもなれへんねんっていう人はほとんどね、因果書を読んでる自分を信じひんねん。で因果書を読んだってあの苦しいままやし痛いままやしみたいに文句言ってんだけどね。とそこはあの信じないと受け止めれないよな、響き合えへんから。だから因果書を読んだらすでに悟ってる自分なんだというのをね思い返して読まないと。もちろん宇宙神ありがとうございますもありがとうございますも一緒やね。でそれをその誠の本心の自分、誠の神様その自分って思いにあの立ち戻れてるって思い返して読まないと、その例えばありがとうございますが全てを包容する、宇宙神ありがとうございますが全てを包容する、因果書がもう全てを包容するというのがね実感として分かれへんね。理屈では宇宙神ありがとうございますが因果書が誠の神様そのものって理屈では思うよね。それは実感としては何かあるたら、もう全ての全てがもう含まれるじゃなくて中入ってるよね。その因果書が祈り言葉が無限の大きさ、無限の無限の大きさになってんね。それは実感でしか分かれへん。理屈でこない歌ってあそうなんやで終わりやからね、いつも言うよね。だからひたすら前乗りで前乗りでっていう。だからもう前乗りとは何かって言ったら、もうどんだけ神様に投げ出せるか。投げ出すのはやっぱり神様を絶対の信じ信じきれんとな、投げ出されへんや。もう そこだけやね理屈で言うと。あとはもう祈って祈って体験してもらうしかない質問があればもうずっと同じことを言ってんねんね。だけど表現変わってきてるけどね。はい、うん、あそうそう、うん、
あいう感覚と体験をそんなにこうなんか変わるにはどうしよう
とか、はいはい、
そんなことになって
る、はい、我何時の求めるのに先立ってすべて与えたりっていう言葉を、まあ、先生にお会いする前にいただいて、であの先生にお会いした時にそれを言って11歳の時でしたけどいろいろあったんだけど、その今のその前の人と本当にもう与え尽くされてる、支え尽くされてるというのは実感してくるね。でそれをどうあの与え返していくかっていう理屈で言うとそうなるんやけど、実際はねその全て止めて見れないんだということや。例えばテレビ見ててもこの浮きを映すようでもそうやん。テレビ見ててのテレビの画面は止められへんやん。それを止めたように思う癖が肉体側はあんねん。でその止める癖をねあの前のように消していくしかない。だから何か言ったら先生の表現で言うと眺めるやん。あの眺めるっていう感じはそういう感じでしょ。超奥長の超ね、それはもう全てをもう受け流すとか眺めるだけやね。テレビを見てるだけや、ね、見てるだけで全部循環すんねん。でその一大循環の状態やねんけどね、その一大循環の姿をありがとうございますで、宇宙神ありがとうございますで因果書で加速させれるねん。わかる。だからどんどん来るやん。それをありがとうございますと言った後に加速してかあの周りに振りまけるねん。だからでこれをあんまり理屈で言わずに実感してほしかったからあんまり説明しないんだけどね。淡々と読んでくれっていうのは、淡々と読んでたらこういっぱい受け入れてんだけどすごい加速して戻っていくわみたいなのが実感してくるね。 でそれをまああえて言葉で言うと眺めるやねんけど、もう眺める言うたらまだあの見るもんと自分分かれてるじゃないですか。せやけどもうその一体なるねん。いわゆる印鑑書に書いてる全ては完璧なる一つというところに実感が湧くねん。で湧くまでは淡々とね、あのまだまだ湧けへんわとかいうこと思わんでいいわけよ。もうあのただただ印鑑書を読む、宇宙神ありがとうと祈るということをしてもらったらいいね。でそのほとんどの人は前乗りでね、なんで祈るのをやめてしまうか言うたら、何も見えない、聞こえない、感じない、わからないという状態や。で分からへんからやめてしまうのに効果ないと思って、この世はギブアンドテイクで生きてるから、何かしたら何か反応があるの中で生きてるからね、その癖があんねんけど、何かしたから何か反応があるではギブアンドテイクで与え切り取っちゃうねんな。だからその感覚はまず消えるまでは淡々といかんなんし、カムさんの方も何も分からないのに感覚をわざと消してくださってるね。だからお祈りして何も見えない時も一番いい状態やねん。であのね、みんなは求めてね、何も見えへんからあかんって言ってやめちゃうねんけど、だからもうそこに尽きるのだ。でその何も見えない状態の時に、あるいはこう受け止めて返せないって思ってしまってる状態の時に、あの結局自分を責めてやめんねんけど、その何があっても神さん一番用意してるっていう絶対の真のだけやねんな。そしたら受け止めてしもて返せないねんっていうのも、もう絶対の真でね、神様に投げ出していかなあかん。もう返すというよりも投げ、自分の受け取った感覚をどんだけ神様に投げ出せるかやね。それを本当の善託っていうのね。だからあの人を怒ろうが恨もうが、あるいは責めようが、あるいはその掴んでしまおうが、どんだけそれを掴んでしまった自分を投げ出せるかや。投げ出したら全部循環しだすね。というし、本来循環してて止めれないものを止めてると思って自分で苦しんでるだけやからね。あの夢の中がそうやんか。あのおしっこしたいしたいって言って夢の中でトイレ探すんけど、ないし、どうしようどうしようって言って夢の中やん。ほんまおしっこしたいに違うやん。そういう感じのもんやね。でそのどの状態もどんだけ神様に投げ出すかだけやね。だから極端に言うと、自分卑下してる時はね、私はこんだけのもんですって投げ出したらええねん。で自信満々の時は、私のこれ自信やねん、自信満々であろうが卑下してる時でもこんだけのもんですって投げ出すねん。どんなに自信満々の自分でも無限の無限の働きの神様には語れへんねんから、何したって。だからどういう状態になってもどんだけ投げ出していくかやねん。投げ出したら神様とフリーターになっていく、まあ、フリーターの自分を自覚するから大きく変わるのね。だから自分という意識の範囲でしか受け止められへんから、その自分という意識をどんだけいつも投げ出せるかやね。せやけど投げ出すのは神様の働きを信じきれなあかんねん。なんか何も感じんのに、そんなん投げ出してどうするんって言い出したらもう終わり。でもほとんどの人はその理屈いで苦しむし、崩れていくねん。で道元先生は本当に痴漢ただとかね、もういろんな言葉を使って信心脱落とかって言ってくださるんだけど、それ投げ出すっていう意味やねみんな分かれへんね。痴漢ただって言うと、もう全てがあの座って祈るが善じゃなくて、自分が感じる行動する全ての行為が善だって道元先生は言うのね。先生はそんな言うわけで、それをなかなかみんな、あの要するに神様を信じきれんから、全てが善だというのは何か言ったら、もう全てを投げ出せや、投げ出せやねんけどね、投げ出せというとこが投げ出せないよ、神様信じきれない人は。ほんであの神様の声が聞こえたらええのにとかね、いちいち指示してもたらええのにって言うんだけど、その聞こえてくる声がこれからあの飛び込んで死ねると、あんた死ぬんかみたいな部分まで入っていくんだけどね。だから本当は露人通って言って、神様の心が自然に自分の心に漏れ出してくるのが正しいね。だから声が聞こえじゃなくて、自然に実感できるよ、実感としか言いようがない。でもその実感もね、心揺らぐ間は与えてもらえないよ。その実感が変に先もらうやん。ほんだら変に自信持つか、変に無茶するか、もういろいろあるけどな。だからちゃんとあのなる時までは神様がちゃんとしてるんよ。だから何もわからなくてよかったよね、今日ね。うん、本当に知らぬが仏という言葉が、あ、何もわからん時は一番幸せやったなぐらいあのなるんやけどな。でもみんなはそのマルトン・カムさんとフリッターの状態を無意識に自覚してるからね、やっぱり知りたいし分かりたいと思うね。その 実感できるまではひたすら投げ出すんやけど、でも実感できないうちからでも知りたいと願うのはそういうことや、すでに悟ってる自分や。で、前乗りとはいろいろあるけども、一番の基本は周りの人を拝み出すっていうことやねんけど、これ言うと難しすぎてもうあんまり説明せえへんね。本当は周りの人の神様、神様を拝み出すというのがね、相手の中に入って祈るとか、相手に誠の神様と与えるという意味やね。だから拝み出す、祈り出すって言うたら、すぐ相手と自分を分けちゃうねん、みんな。で、祈りとは相手と自分を分けへんことやから。この辺がな、なかなか理屈で言うとぐちゃぐちゃなるから、あんまり言えへんねんけど、うん。前祈りっていう、普通の祈りでもそうやね。祈りとは相手と一つなることや。だから、相手の病気を治してあげたいというのは何かやったら、プリ一体やから、やん。な、別個の存在ではどうしようもない。相手と一つやから治せるし、何かしてあげたいと思うし、ね、いろいろあるわけ。で、祈り言ったらもう、ともかく振り一体になることを祈りやん。拝み出す言ったら、振り一体から拝み出すねん。それだけやねん、今日な。なかなかこの辺、理屈で教えると崩れる。でも、いよいよ迫ってきたし、前乗り人がしっかりしてきたから、これからはどんどん言いますけど。もう、まあ、ほとんどの人は、その、理屈やね。自分と他人を分けた状態で、自分は正しいと信じて、物を言う。で、文句を言う。あるいは責めるってなんねんけどね。その自分が正しいと思うのは、自分が本来、神ちゃんと不利言ったやから、正しいと思うのは当たり前やねん。本当はな。そやけど、それを自分と他人を分け隔てなんて言うたって、分け隔てて考えるから、ぐちゃぐちゃになっていくね。全部自分なのやっていうのがね、全部窓の神様の御働き、全部自分なんやっていう、別の言い方したら、すべて窓の神様の御働きだけなんやっていう。だからいつも言うように、水ぼっと水道で洗ったら、ね、あの水道ホースで水かけたら、そこの汚れが一瞬出て湧き上がって真っ黒になるやん。そや、真っ黒になったかって、窓の神様の働き、水の働きには変われへん。一番いいように、いいようになっていくというね。それだけやよね。でもそれも全て自分と思うから分かることで、分け隔てたつにあんな汚いの嫌ってな。それとこの肉体考えたってね、あのうんこを体内に持ってるわけでしょ。プリ体内や、体外出した途端に汚い言うて分け隔てんね。前唾で説明したと思うね。自分の唾のうちは平気やでね。そしたらコップに一遍吐き出した唾もう一遍飲めると、自分の唾でも躊躇するやん。分け隔ての意識があったら崩れんね。もうそれだけやねんな。で、そこのとこをどんだけ理屈では言うたって説明つかんのよ。前乗りしてもらうしかない。でも前乗りしても何も、お祈りしても何も見えへんし聞こえへんし分かれへんって言ってやめてしまうからね。そのなだめすかしてお祈りさせるのが大変な。ほんまなだめすかしてやる。だから先生の苦労が一番大変やって。40年前、50年前はね、何を言うたって誰も聞いてくれへん。本当に誰も聞いてくれへんだって。だからひたすら祈って祈って祈って、先生がもうみんなを拝み出してね。で、やっと僕の話をちょっと聞いてもらう状態になってきただけ。 あとはまた前の人が増えてみんなを拝み出してもらうね。具体的に、この世的に具体的にその本を配るとかね、あのしたい人はしたらいいけど、わざわざせんでいい、ね、まず拝み出すことが大事やね。で、その拝み出すことなんて難しくてできないわっていう人のためにね、ごまぎを書く。ごまぎを書くというのは自分が書くの違うんだよ。マクドの神様を置いてあって書いてくださるからって先生言うてるのがみんななかなか分からへんな。ちゃんと自分ごまぎ書くときはマクドの神様が書いてるって信じて書いていくと、それが実感として分かる。だから、ごまぎ作りが大事、ごまぎを書くことが大事、ごまに参加することが大事って、まあ先生おっしゃるんだけど、そのごまをなかなかみんな理解せんやな。カラスの歌が代表や。もうごまの説明を先生文章に書いてても読めないよね、きっとね。読んでたら分かるはずやねんけど。質問があれば、なければいきます。でも毎回、はいはい、
あのね、分け隔てマイナスは見ないけど、うん、あることに対して、うん、これはちゃうね。
だからそうそう、その分け隔てとかいうのはね、結局は自分が正しいという意識の中で、あの相手が間違ってるとか、明らかにこれあかんやんっていうことをするときやんか。だけど、そのどんな状態でもね、神様を一番いいようにしてという芯がいるね。せやけど、あんまりここを強調すると理屈言うは、ほら ほんだらお祈りしながら人殺してんかとかね、呼吸に乗せてても何も変わりへんとかこう理屈言い出すねんけどね。だけどその全てはまことの神様の御働きだけっていうところから外れんかったら分かる。でそのまことの神様の御働きだけ、全てはまことの神様の御働きだけっていうのが分かるのは何か言ったら、どんだけ自分が投げ出してるかやね。だから自分が神様に投げ出せない、もう全て神様の お仕事のお使いくださいって投げ出してない人がね、そのまあ言ったら一番いいようになってんやろうと言って人殺しもやりかねへんわけや。投げ出してたらそんなマイナスのことするわけないやん。神様のお手伝いしたい言うてる人が人を殺すかって。でも理屈言いはそんなとこ無視やな。それでいいですか。はい、
すごく無責任術であったりとかいうことに接する、
うん、
そして嫌いになったりは出荷座さえしたらいいってこと。
そう、もうひたすら祈り続けてやるだけ、
祈り続けて、
あの自分がやろうと思う、あの湧き上がってくることをするだけやね、うん、だからあの先生がね、あの五井先生のお手伝いしようと思って行くわけね、ひたすら祈って。だから五井先生があの逆ですって言ってね、こちらこそあのって言ってあの先生がお手伝いするのを断りはるんね。もっとあなたは大きいことをしてくださいということでね、そういう感じのもんやね。せやと常に常にその下支えに入ろうとする姿勢がいるね。でどうしてもやったらそうしてあの離れることもあるし、形の上の結果に一喜一憂しないでね。だから必ず相談に乗った相手がね、あの救われて良くなるとは限らない。なんでかというと時期があるから、ね、やっぱりあの幼稚園の子は幼稚園のままで卒業していくわけや。で次の小学校入るわけでしょ。そういう子らに例えば高等数学分かれ言うたって無理やん。だからそういう部分やね。だからといって結果に一喜一憂しないやというのはそういうことやね。あのやっぱり幼稚園、小学校、中学校、高校ってこうステップ踏むのが当たり前やん。それで楽にいけんねん。もちろんステップ踏まずにいこうと思ったらすごい本人苦しむわけやん。だから神様一番にしてんねん、やっぱり常にね。そやけどこの子幼稚園のママやって言うてもそれはそれやねんって。そこがわからなあかん。だからあの今回でも先生は全ての、ね、人を連れていくって言うねんけど、その中でやっぱり手振りほどいて降りていく人は降りていくねんね。でそれをもう気にしたらあかんねん。神様の大きな働きの中でね、その人はもう何百億年か無限地獄で楽しんでね、んで本当の光をもう一遍実感できるという、その煩悩即菩提お釈迦様は言うわけやけども、そういうすごい苦しみがあるからこそね、本当の喜び感謝神様光が分かるんだっていうね。蓮の花が泥から栄養吸ってね、あの悟りの花開かすわけでしょ。それを釈迦様はいつも言うのね、煩悩即菩提っていう。だからそのマイナスに見えてることは全てプラスのために必要やったことなんだというのが分からなあかんね。だからあのすごいマイナス無限の暗闇の中にいてたからこそね、ろうそくの光がありがたいと思えね、マッチのちょっとした光がありがたいと思えるわけでしょ。でもマグトの世界に住んでる人やったら、え、月の光、ろうそくの光、あ、そんなん大したことないやんで終わりや。違うね、全部必要であるんやから、どの働きも良かったってなるね。でいいですか。はい、ありがとうございます。はい。